今週は田平教会出身の神父様が叙階50周年の緊祝をまた一人お迎えになります。なりました。福音朗読に触れながら、これまでの道のりがきっと大変だったであろうと、また50年の重みはどれほどだろうかと考えてみたいと思います。当日のミサ説教でご自身はいろんな苦労は何も語らないかもしれません。私なりに推察したいと思います。いろんなことに50年というのはあるわけですが、私は一番大変な50年は結婚した人の50年ではないかなと思っています。いろいろ理由があります。まずですね、無事に結婚生活をしているとしても両方とも生きていないといけないですよね。50年間。それからもう一つは、何歳で結婚したかっていう問題があります。40歳で結婚を仮にした場合ですね、50年後は90歳ですよ。二人とも生きてるかなとは思うわけですが、ですから一番この50年間をこの過ごしたお祝いにふさわしいのは結婚ではないかと思っているんです。でその次に素晴らしい50年のお祝いとして司祭叙階50年を取り上げたいと思います。大抵の人が75歳を過ぎた頃に叙階50年となります。司祭の定年は75歳と言われていますので、50年過ぎるまでは特別な事情がなければ現役世代ということになります。しかし肉体的にも精神的にも30以前にですね、26とか7とかそれぐらいで司祭になってから75歳まで全部一括りで現役であるというのはなかなか言うは優しいけれども簡単なことではないと思います。与えられた朗読箇所の中でヤコブとヨハネが栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと願い出ました。単に名誉が欲しかったのではないと思います。自分たちの労苦が報いにつながる労苦であると、そういう保証が欲しかったのではないでしょうか。私たちは弱さを抱えた人間です。取り組んだことが記憶や記録に残ったり、何らかの報いが返ってきたりすることをどこかで期待しているわけです。苦労が苦労だけで終わることをとても恐れているわけです。想像しますが、浜崎神父様もこの50年は言葉に表せない苦労を積み重ねておられたと思います。その苦労に対して今どのようなお気持ちなのかなと考えるわけです。イエスの間近でそばで暮らした弟子たちでさえ報いの保証を取り付けたかったのですから、見ることも聞くこともできない現代にあって、イエスのために捧げた50年をどのように今こう噛みしめておられるのかなと、とても興味があります。報いがなくても何も不満を感じない時期もあります。司祭になって25年の緊祝まで、これといって報いはありませんでした。いろんなその現場での喜びはありますが、会社に勤めていると勤続25年で特別表彰があるかもしれません。もしかしたら会社が慰安旅行を用意してくれるかもしれません。司祭も25年で1年間のリフレッシュ休暇を願うことができるそうですが、同級生3人のうち誰もリフレッシュ休暇を願いませんでした。特に何かを与えられなくても25年は勤めることができました。ですが折り返しを過ぎてみて、1年というのは実に長く 重いなと感じるのです。50歳を過ぎて急に体の疲れが取れないと感じたり、今まで苦労せずにできていたことができなくなったり、もっと言うとですね、こう掴んだものを取り損ねて落としたりですね、もうそういうのはもう頭にきますよね。で、そういったことは前半25年までの1年と折り返しをした後の1年では肉体的には感じ方が違うと思うのです。浜崎神父様がそっくり同じ体験をしているかは分かりません。ですが生身の肉体です。似たような思いはなさっているでしょう。その上で折り返しの25年を完走できたというのはすごいことだと思います。肉体的な弱さをカバーするのは精神ですから、精神面できっと前半の25年とは違う何かを体得したのだろう、そう思います。福音朗読に登場するヤコブとヨハネは、言ってみれば弟子としての前半戦で報いの保証を願ったわけですが、彼ら二人も含め次のように諭しを受けています。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。これは弟子たちの後半戦に向けての心得ではないでしょうか。弟子たちは前半戦は地上のイエスと共に行動し、宣教活動に勤しみました。後半戦は復活したイエスが使わせてくださった聖霊と共に宣教活動です。霊が導く宣教の形に自分を合わせていきます。弟子たちにできる、弟子たちに求める宣教の姿が、皆に仕えるもの、すべての人のしもべだったわけです。報いがあったらいいなと思います。それは本心です。前半戦のように報いがなくても構わないと正直言い切ることは難しいです。肉体の衰えとか変調は隠しようがありませんけれども、それらを乗り越える、少なくとも乗り切っていく元いは、皆に仕えるもの、すべての人のしもべになりなさいというイエスの招きなのだと思います。しもべについてルカ福音書の箇所を思い出します。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだとさえ言いました。これに対ししもべが特段の返事をしたわけではないんですが、しもべは主人が私に具体的な感謝をしてくれないと不平を漏らすでしょうか。そんなことはないはずです。そこから考えて、後半戦の25年を務め上げた先輩神父様も同じ心境に到達なさったのだと思うのです。肉体的な限界を乗り越えて忠実に務めを果たせたのは、徹底してイエスが招いておられる皆に仕えるもの、すべての人のしもべの境地に達しているからに違いありません。私も自分のあり方、ありようを考えます。26年経過した今、26年前の新司祭の姿よりも 24年後の緊縮を迎えた先輩神父様方に近いと感じます。肉体的な部分だけでなく精神的にも皆に仕えるもの、すべての人のしもべ、ただそれだけで十分だと言い切れる境地に達したいものです。苦しみを苦しみとして受け取ってそれで十分と、困難を困難として受け取ってそれで十分と、イエスの弟子としてそのような境地を、このお祝いを受ける浜崎神父様の姿から学びたいなと思います。